はい、こんにちは。今日も聖書から初めてのバイブルということで、初めての方にもできるだけ分かりやすくお話ができたらと思います。今日はマタイの福音書の8章の1から13節で覚えてみます。それで、今日のところでは2つの大きなことが書いてありまして、前半はこのザラートという病気にかかった人の清め、そして後半は百人隊長という人のしもべが病気にかかってその人の癒しのことが書いてあります。で、前半ですけれども、少し読んでみます。一節、イエスが山から降りてこられると大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、ということで、このサラートというちょっと聞き慣れない言葉が出てきます。そしてこの病気ですけれども、この当時はどういうものか分かった、知られていたでしょうけれども、今はあまりよく分からないようです。どういうものだったのかということがよく分からないのですが、この聖書の中にこのことが書いてありますので、それを少し見ていきたいと思います。そしてこの人が、2節のところで、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った、ここで、癒すとか治すとかっていうことでなくて、清くするっていう、またちょっとどうしてかなっていうことが出てきますけれど、3節でイエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。ここもちょっとですね、癒されたと書いてなくて清められたと書いてあります。そして4節ではイエスは彼に言われた、誰にも話さないように気をつけなさい、ただ言って自分を祭司に見せなさい、そして人々への証しのためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。イスラエルでこの時祭司がいました。そしてその旧約聖書に書いてあるようなことが行われていて、自分を祭司に見せなさい、そして人々への証しのためにモーセが命じた捧げ物をしなさいと書いてあります。で、ここでサラートというものと、そしてこのところでモーセが命じた捧げ物という、この2つを見てみたいと思います。そしてこれが今私たちにとってどういう意味があるかということを少し覚えてみたいと思います。この旧約聖書ですね、このことが書かれてありますレビ記というところがありますので、そこを開いてみます。レビ記の13章とその次に14章が、を開きますけれども、13章がこのサラートというものはどういうものかということがこうずっと書いてあります。その中の2節だけちょっと覚えてみます。あと14章では今度捧げ物のことが書いてありますので、一体それがどういうものなのか、サラートって何なのかっていうのを少し覚えてみます。13章の44ですね、44と45見ますと、 と、まあ、ずっと書いてあるんですけれども、その一部ですね、幹部があるサラートに侵された者は自分の衣服を引き裂き髪の毛を乱し口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ぶ。その幹部が彼にある間その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。ということで、この病気にかかった人は汚れていると、この髪の毛を乱して衣服を引き裂いて髪の毛を乱して口ひげを覆って汚れている汚れているとですね、まあこの感染病じゃないですけど、何かこの汚れている口を塞いで、そういうふうに口ひげを覆ってですか、汚れている汚れていると叫びなさいとですね、だからもう近寄るなっていう感じですよね。で、そして一人で住まなければならない、そしてみんながいるところから離れて、そこに住んでいなければならない、まあそういうもう人にも近づけないし、そして、この神様の前に汚れている汚れているとですね言わなくてはならないと、まあ、そういうふうに みんなからこの離れていきなければならない、そういう生活を送らなければならない、まあ、このことは私たち一人一人がみんな罪を持っていますので、残念ながら完全に周りの人と近づいて、そしてやっぱり心の中に何かそういう汚いものがあると、こう後ろめたさというんでしょうか、何かこう人と交わることができない、そういうものが私たち一人一人の中にあるということを覚えるわけですけれども、この聖書でこの罪というのは失敗した、その悪いことをしてしまった、それの償いをしなければならないという一面がありますけれども、犯罪なら犯したことの償いをする、もう一つはこの汚いということですね、汚れている、罪というのは汚いということですね。ですから神様の前に出ることができませんし、汚いものですね、近づけない、まあ、そういうこの罪というのはそういう、まあ、2つですかね、とりあえずここではその犯した罪の償い、そしてもう一つは汚いっていうことですね。ですから神様の前に近づくこともできない、そういう罪を私たち一人一人はみんな持っている。残念ながらこの罪を犯してしまいました、そしてそれは大変汚いことです。ですからそれをどうしたらいいでしょうかですね。そして普通はそういうものを解決することはできません。ところがこのサラートに侵された人はイエス様に、主よお心一つで私を清くすることがおできになります、そういう大変な方だということですね。そしてこのイエスは、まあ、先ほどのマタイの福音書の 8章の3節ですと、そういうもう汚い汚いですね、近寄らないでくださいというような、そういうふうに聖書が教えている、そういう人にこのイエスという方は手を伸ばした、まあ、普通考えられないことですね。みんなで「ああ来たぞ逃げろ」みたいな感じの逆にですね、その人に手を伸ばして、そればかりか彼に触った、ありえない、普通そんなこと誰もしないようなことをこのイエスという方はして「私の心だ清くなれ」と言われました。 まあ、驚くべきことですね。私たちみんなそういう罪があって汚いのですけれども、それらの私たちに手を差し伸べてくださって、清くなれ私の心だとおっしゃってくださる、そういうお方がおいでになりましたということ。そしてこのあと、そのこのサラートの人は清められた、その後捧げ物をしなさいとこのイエス様に言われました。それがこの同じこのレビ記の14章というところに書いてあります。で、その3節から7節に少し覚えてみたいと思いますけれども、14章の3からで、祭司は宿営の外に出て行く、まあ、彼は外にいますから祭司の方から出て行くと書いてあります。祭司が調べて、もしサラートに侵されたもののその患部が治っているなら、祭司はその清められる者のために2羽の生きている清い小鳥と杉の枝と緋色の撚糸とヒソプを取り寄せるように命じる。まあ、ここで、4つのものですかね、用意されました。4種類のもので、2羽の生きている清い小鳥、これをこの後少し覚えてみますけれども、そして杉の枝と緋色の撚糸とヒソプ、まあ、この杉の枝っていうのは非常に高いことで有名ですけれども、その杉の木から一番低いところにあるヒソプというこのことですね。私たちの主イエス・キリストは神ご自身、宇宙も作った、私たち人間も作って生かしてくださっているその方であるのに、天からこの地上、私たちのところ、この汚い私たちのところに下ってきてくださいました。そしてこの2羽の生きている清い小鳥がこのあと5節で、祭司はその小鳥のうちの1羽を新鮮な水を入れた土の上で殺すように命じる。1羽はその新鮮な、まあ、生きたようなこの水の土の器、水を入れた土の器の上で殺されました。血が流されたんですね。死んでしまいました。1羽は殺されました。そしてもう1羽、6節で、そして生きている小鳥を杉の枝と緋色の撚糸とヒソプと共に取り、それらをその生きている小鳥と一緒に新鮮な水の上で殺された小鳥の血の中に浸す。ですからその一羽が死んだ時に流されたその血の中に、そのもう一羽生きている小鳥がそこにこの浸されました。そして7節、それをサラートから清められる者の上に7度かけ、彼を清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。ですからその一羽死んだその血の中に、そのもう一匹の一羽の生きている小鳥が浸されて、でそれが今度はファーッと野に放されました。まあ、これによってこの人は清いと宣言されたということですね。ですからモーセが命じた捧げ物と書いてありましたけれども、まあ、このことを教えてくれるわけです。私たちのイエス・キリスト、この方は一度あの十字架で私たちの 罪を身代わりとなって追って死んでくださいました。そして今度はあのもう一羽の小鳥のように死の中からよみがえって復活されました。そればかりか今度天に戻って今天にいらっしゃいます。ですからこれはあの一羽の小鳥ではそれを表すことはできませんでした。殺され一羽殺されちゃいましたから、そのまんまですとあのまたっていうことはできないので二羽必要でした。ですが私たちのこの主イエスキリストイエス様の場合は一人でこの両方実現されました。あの十字架にお借りになって私たちの身代わりとなって死んでくださいました。普通はそこでもうおしまいですけど、この方はそれを完成なさって、そして死にましたけれども死から死に勝利してよみがえってくださいました。ですからこの方を信じれば罪から清められます。この方だけが私たちの罪、この汚い罪をきれいにすることができるお方です。ですからこのツラートの人に清く清められた。ですからマタイの福音書でモーセが命じた捧げ物をしなさい、それはイエス様のことをよく私たちに教えてくれます。私の罪のために、私を罪から清めるために一度あの十字架で苦しみを受けて死んで、そればかりかよみがえってファーッと天にお帰りになっていたあの小鳥が空に飛んでいったようによみがえって天に今いてくださる、そのお方